Media Area Information。さあ時計の針は11時44分を回りました。ここからはエリアボイスのコーナーです。今週は動物愛護週間ということもありまして、今日は渋谷区で活動されています、渋谷区動物愛護推進ネットワークの内田さん、宮さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、渋谷区動物愛護推進ネットワーク、有志の皆さんでご活躍されているということなんですけれども、はい、この発足のきっかけは何だったんですか。では宮さん教えてください。
はい、7年ほど前に、いろいろと猫に関する地域の方の野良猫に関する地域の方の声が大きくなりまして、で保健所にどなたかがね、なんか会を作ってもっと不妊去勢手術を進めるような活動をフォローしてくれませんかということで、そしたらその保健所の課長さんが、じゃあそういう猫の方に一度集まっていただいて、でみんなで相談しましょうということで、そこで有志の方が集まって会を作って、で保健所と一緒に野良猫を、地域猫として、地域で管理する猫として不妊去勢手術をして、でサポートしていこうというような話になって発足しました。
あ、そうなんですね。今現在は何名の方が属していらっしゃるんですか。
だいたい10人くらいですかね。はい、あとですね、うちの方の会のメンバーっていうのは、いわゆるメンバーはそんなに多くないんですけれども、7年間活動するうちに、地域の方からどんどんこう一緒に協力してくださるっていう方がたくさん出てきてですね、でも本当はそういうことをこちらの会員がするっていうんじゃなくて、地域の方でやってもらうっていうのが地域猫ですから、そうやってどんどん広まってくれればいいなと思ってます。
そうなんですね。どんどんこの輪が広がっていく。
はい、そうですね。あと中野ですとか港区とか目黒とか、割と新宿区もそうですね、接してる境界線でもいろいろ活動がありますので、あちこちで協力しながらっていうのも広がってきましたね。
あ、そうなんですね。はい、内田さんは何がきっかけで。
私もその7年前設立当時、いろんな問題が、猫の問題が区内でたくさん起きてまして、これは何とかしないといけないと思って、個人の力では限界がありますよね。だから保健所のやはり課長がこういった団体を作ったら、どうかみたいなアドバイスを受けて、それで助成金というのを、私たちが窓口になって、
手術の助成金っていうのを出してくれることになりますね。
それでできたような感じです。有志で集まって。
そうなんですね。はい、で具体的には今現在どんなことをされていらっしゃるんですか。
まず相談が、保健所を通してですとかホームページを通してきますよね。
はい、相談。
うちの近くに子猫がたくさん生まれちゃってどうしようとか、餌をあげてたら、可愛いから餌あげてたら文句言われちゃったとか、張り紙を出されたとか、餌をあげないでくださいとか、そういったことの困ったトラブルで相談が来て、それで私たちが調査に行って、これはただ餌をあげないでとか、文句を言ってあっちに行かせて、あっちに追いやっても解決できませんよっていうことで、きちんと手術をしてこれ以上増えないようにした上で、地域の方々でね、皆さんで協力し合って餌をあげたり、いろいろ責任持って管理をするということを進めてるんですね。それが一番のこの猫問題の解決になるっていうことで、猫活動っていうのはね、もともと磯子区で始まったんですけど、やはり問題を解決するにはこの手段しかもない。
そうですね。横浜の磯子区さんで始めて、で全国に広がったっていうのが地域猫活動。
地域猫と呼んでるわけですね。
まさに地域の猫。
で目印としては、耳に手術をした証拠として耳先を逆V字型にカットを入れてるんですね。
そうなんですか。
耳カット猫っていうことで今結構広まってはいるんですけれども。
耳の先ですか。
はい、先端を逆 V 字の型にしたり、一直線に切ったりするところもありますけれども、私たちは逆 V 字型に切って、
手術の耳先カット猫っていうのは実は欧米でも始まってまして、20年以上前から。
そうなんですか。いや、すみません。そうなんですか。
それを、こちらも 習ってそういう風にすると、まあ、確かにそれで二度と捕獲しなくても済むし遠目にも分かるということで、
そうですね、一目で分かりますから、
不妊手術してますよ、去勢手術してますよという目印なんですね。
そうするとそれがあることで、あ、この猫は必ず誰かがきちんと管理してるなって、まあ、分かるわけですね。
渋谷区では地域猫はどれくらいの数、はい、いるんですか ね。
これ始めた当初は7年前は約2万頭いるというふうに推測されて、
まあ、それは野良猫の数ですね。
で、私たちが手術したのが今年でつい最近で2000頭超えたんですね。
そう、はい、わあ、素晴らしい数字ですね。
約1割
これは結構自慢できる数字かもしれないですね。
そう
ですね、はい、
そうなんですね、はい、
それでだいぶだから減ったという確認はできているところもあります。私たちが入って手術を行ったところはかなり減ってはいるんです。
ただ、まあ、ある程度適正な数はやっぱりいた方が地域のためにいいっていうふうに思ってまして、っていうのは猫が町にいるって昔からいるもんなんですけど、はい、そのことによってネズミが出てこないっていうメリットがやっぱりあるんですよね。
そうなんですね。
それで原宿のお店の方なんかでだいぶ手術をしてもう2世3世生まれなくなっちゃったんですけど、今度逆に飲食店さんからネズミが増えて困るからっていう苦情が来たりしまして、
ね、
それは各地でありますね。恵比寿の方の商店街でも。
あ、そうなんですね、
あとはやっぱり川の付近ってネズミがいるんですよね、下水管っていうか、ああいうところもやっぱり猫がいます。だから渋谷川の周辺とかも。
あ、そうなんですか。
だからそれある意味でやっぱりネズミのいるところには猫はいるという感じで守ってくれてるみたいなところもあるんですけれども、ただ今の世の中ではみんな薬を使ってネズミをあれしますから猫いらないよっていう方もいたりして、でも本来ね、猫とネズミっていうのはね昔から
そうですよね、まあ、自然の摂理にのっとったものでありまして、ねはい、猫ちゃんじゃん一役も二役も飼ってるということ。
飼ってますものすごい
そうですね、もうペットの猫はもう何もネズミ取んなくなっちゃいますけど、やっぱり外でいる猫っていうのは自然に従ってやっぱこんな都会でもやっぱりいると、それでやっぱ共生っていうことが本当排除じゃなくて、ね、あまり減らしすぎるんでもなくて、やっぱり共生していくっていうことが必要だと思います。
そうですね、本当に共に生きる、本当に改めて思いますけど運命共同体ですもん ね。だって私たちの心にどれだけの癒し効果があるか潤いがあるかというところもあると思うんですよね、はい、はい、ということでいろいろお伺いしてきましたけれども、せっかくなのでお二方から最後にリスナーの皆さんにですね、メッセージをいただければと思うんですけれども、一言で、はい、はい、お願いします。
やっぱり地域猫なので地域の方々が主体となってやるとうまくいくんですね。だからやっぱり人間関係っていうんですかね、とてもいい地域の方々との出会いも多くって今もずっとつながってまして、はい、協力してくださったり、そういった新しい人の輪が広がったっていうこと、とても幸せでいい経験もたくさんしてますので、はい、ぜひ皆さんもそういった体験を一度してほしいなと思います。
はいはい、わかりました。皆さんお願いします。
はい、そうですね、地域に猫ちゃんのお世話をしてらっしゃる方は実はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、はい、やっぱりこれからは猫ちゃんのためにも手術をしてあげたいと思います。保健所の方で今年の4月から保管期を、はい、我々が10台ほどお譲りしたんですけれども、それを区民の方に貸し出すようになりまして、もうすでに随分貸し出しをされているようですので、そちらにご相談いただきたいと思います。
はい、わかりました。そして何か自分でも何かできることないかなと思っていらっしゃる方、ぜひ一度ホームページもご覧いただければなと思います。はい、渋谷区動物愛護推進ネットワークと検索していただいて OK、はい、ということですよね、はい、あと渋谷区の保健所のサイトからもリンクされているということですよね。
渋谷と地域猫という
まあ、簡単なキーワード
でそれで検索できますので、
はい、ぜひ渋谷地域猫ですね、はい、はい、わかりました、はい、ぜひですね、共生するための大切なことを改めて皆さんも考えてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日はですね、渋谷区動物愛護推進ネットワークの宮さん、内田さんにお越しいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてね、皆さん本当にこの動物は私たちの生活をさまざまな形で豊かにしてくれる本当にかけがえのない存在でもありますよね。ワンちゃん、猫ちゃん、ね、地域猫ちゃん、よりよく共生するために大切に思うこと、改めて皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。今日は渋谷区動物水郷推進愛護推進ネットワーク、皆さん、内田さんにお越しいただきました。地域猫、渋谷区で検索していただいても OK だということですね。さて、そしてですね、先週のエリアインフォメーション、エリアボイスのコーナーにお越しいただきました、第7回渋谷センター街ねぶた祭りですね。皆さんどうですか、お出かけなられましたでしょうか。私もこの日ですね、もう見てきましたよ。すごい迫力満点でしたね。お昼間はですね、やはりですね、この微笑むような優しいお顔立ちなんですけども、このねぶたが夜になりますと躍動感あふれる、何ですか、迫力満点なところは。すごいパワーを感じました、ね、今年で7回目でいろんな、ね、形で皆さんの協力もあって、で今回は、まあ、被災地にもパワーを送るという意味合いも込められておりまして、この日17日ですね、17日の土曜日、かなり渋谷は熱気にあふれ返っていたようにも思いますね。青森のねぶた、東北三大祭りの一つとして、まあ、全国的にも知名度も高くって、まあ、海外などでも展示なども行っておりますけれども、偶然かもしれないですけどね、旅行に訪れていた諸外国の方々はもうワンダフルビューティフル、ワンダフルビューティフルのようなね言葉が飛び交っておりまして日本ってすごいでしょうとね私全然力になってないですけど思うような感じでもありました、ね、秋の例大祭なども行われておりますけれども、ね、ぜひ皆さんも秋の、音楽、芸術、文化、いろいろ触れてですね、ぜひ思い出話なども渋谷ビレッジボイス宛てにお寄せいただければなと思います。明日も引き続き皆さんに、とっての動物とはワンちゃん、猫ちゃんエピソードなどをお待ちしておりますので、渋谷ビレッジボイス宛てにお寄せください。そして台風15号ですね、今日の夜半には関東地方にも接近するということです。大雨も懸念されております、強風波浪にも皆さん十分お気をつけください。安全運転、そして安全歩行でお願いします。ということで、ここまでのお相手は梨田由紀子でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。